新谷弁護士の身近な法律のお話。この番組では皆様の身近にある法律について弁護士の渡辺新谷先生にお話を伺っていきます。もしかしたら法律って難しいと思っているかもしれません。でも法律は私たちの生活をがっちりと支えてくれているものなんです。振り向けばいつもそこに法律があり、そして新谷先生ならその法律のなぜに必ず答えてくれる。皆様もこの番組で法律をより身近なものにしていきませんか。新谷弁護士の身近な法律のお話、それではスタートです。それでは渡辺新谷先生にお話を伺います。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新谷先生の方がいいですか。
そうですね、渡辺と呼ばれ、まあ甲府だと渡辺なんですけど、ずっと育ったのがこちらの方なので。
はい、富士河口湖町のご出身なんですよね。
そうですね、大学まではずっと下の名前で呼ばれることが多かったので、うんうん、まあどちらでも構いませんけれども、
はいはい、渡辺っていうといろんな人が振り向いちゃうなので。
そうですね、
新谷っていうお名前ですけれども、
はい、
木が三本の森に弓矢の矢と書きます、
はい、
珍しいお名前ですよね。
そうですね、多分ネットで検索するとですね、うん、僕の名前、僕しか出てこないので、はい、多分日本中に僕しかいないと思います。
これどういう、
特段正直意味がなくてですね
、はい、
意味がないというか名前自体には意味がなくて、
うんうん、
うちの代々その森がつく家系なんですよ。森蔵とか森太郎とか、
はいはい、
そういう名前の感じで、うん、森の字を使った名前にしたかったらしいんですね。それで、まあ、矢をつけて、読み直すと新谷と読めるので、うんうんうん、名前としては、まあ、割とその当時だと現代風だったので、そういう形でつけていただいたということなんですけど、まあ、大体の場合ほとんど森谷さんって言われることが多いので
うん、ロビンフッドみたいなイメージですよね森屋ね。
そうですね、まあ、名前自体は正直子供の頃はそんなに好きじゃなかったんですけど、
うん、
逆に今大人になってみると、まあ、故障は一般的だけど字が変わってるということで、まあ、覚えてもらいやすい、
そうです
ね、っていう感じがしますね、
はい、地元のご出身ですけれども、富士河口湖町のどんな子供さんだったんですか。はい、
そうですね、だからまあその小中高でそれぞれ違うんですが、まあ、よく言えばわりかしこう明るくて、
うん、
まあ元気な感じの子供だったように思いますね。だから小学校の時代ずっと器械体操やってたので、
体操か、
運動はかなりできる方だったと思います。ただ勉強はできたかというと、まあまあ中の上ぐらいなのかな。そんなにクラスで一番とか全然そんなんではなくて、まあまあ少しできる方かなぐらいの感じでしたね。
お会いした第一印象がラグビーかな、レスリングかな
という
感じだったんですが、
まあ形式上なんだけど、中学時代は柔道やってたりとか、
柔道、
あとはまあ大学時代はキックボクシングやったりとか、空手もちょこっとやったりとか、
はい、
まあ、格闘技自体はずっと好きでやってたんですよね。だからそれで、まあ、今もこんな筋トレが好きなんで、肩がこんな感じになっちゃって、
今でもじゃあ鍛えていらして。
そうですね、今でもまあちょっとやってますけど、はい、まあ、子供の頃思い起こしてみると、まあ、小中高もそうなんですけど、精神年齢が若干低かったんじゃないかなと思ってます、
うん、子供らしいというか子供っぽいというか。
そうですね、だから別にこうなんていうか、さしたる目標もなく、うん、将来なりたいものも全然決まらないっていう、小学校とか中学校って将来になりたいのは何ですかみたいなのを書くじゃないですか。
サッカー選手、
ね、僕毎年違ってたんですよ、
はい、
それなんでかというと何もなりたいものが見つからなかったんですよね、うん、だからそういう意味では子供らしいけれども、ちょっと精神的に幼いのかなと自分で今思い返すと思いますね。
その見つかったのがもういきなり弁護士でしたか。
もともとはその検察官、
検察官、
はい、司法試験を通過すると、まあ、裁判官か検察官か あの弁護士のどれかの道を、うん、まあ、今いろんな道ありますけど、基本的には放送三者と言われてそのどれかを選択するんですけど、僕は一番初めに興味を持ったのは検察官、いわゆる裁判でいうと、うん、あの被告人を起訴して、まあ、有罪なりその処罰を求める側の方に興味を持ちましたね、
はい、うん、それは何でしょう、悪を裁く的な、
本当になんかこの運命的な出会いというか、
はい、
図書館、ここ2年の時かな、図書館でこう本をいろいろ見てた時に、うん、まあ、検察官になるにはって本があったんですよね、
はい、
でそれをたまたま手に取ってみて、ちょっと内容を見たところなんか面白そうだなと思って、もちろんその弁護士とかその裁判官とか検察官に関わる機会も全然なかったですし、うん、警察官って仕事があるのを知ったらもうその時なんですけど、まあ、ちょっとこれやってみようかなみたいな感じで、うん、始めたのがきっかけですかね。
やってみようかなで合格するお仕事ではないですけれども
うん、だからそうですよね、だからその結局いい意味でその世間知らずで精神的に幼かったので、うん、まあ、そのじゃあ検事になりたいみたいな感じでちょっとみんなに友達とかに話したりすると、うん、まあ、そんなん無理に決まってんじゃんみたいなそんなんも司法試験受かるわけないでしょみたいな形で言われたのも、なんとか高校生の時は覚えてる気はありますけどね。
じゃあもう大学に入る時には明治大学のご出身ですが、
はい、
もうそのつもりで大学に。
そうですね、一応だから法学部を受けて、はい、もうその時にはもう検察官になるという気持ちは固まっていたので、まあ、一応法学部を受けて、まあ、引っかかったところに入ったみたいな感じですかね。
順風満帆でしたか、道のりは。
そうですね、だからまあ正直言って挫折だらけですね。
だらけ、
だからもう、まあ、まず簡単に言うと司法試験に全然受かんないという状態でしたね、
はい、
大学出てからだいたい5年ぐらい無職で、
うん、
何やってるか分かんないみたいな状態で実家に出ましたんで、
はい、
だからまあ家から出るのも結局うちの子は全然試験受かんないらしいよみたいな話があるので、もう夜中とか外に出なかったりとか、そんなような感じでちょっとやってましたね。でまあ、その時に同時にちょっといろいろ体の不調とかがあって半年ぐらい寝たきりになったりとか、いろんなことがあって、もうその人生の負の部分っていうのはその5年間ぐらいに全部圧縮されてるぐらい、まあ、きつかったですね、
うん、どうやって抜け出したんですか。
だから本当にだからもう引きこもりみたいな状態、今でいう引きこもりの状態だったの、その当時引きこもりって言葉もなかったし、
はいはいはい、
ニートっていう言葉もなかったんですけど、多分日本の走りだと思うんですけれどそんな状態だったんですけど、まあ、本当にだから本当に一歩一歩ですよね。家から出られなくなっちゃったんで、もう夜例えばコンビニに行くとか、で昼間だったら河口湖の湖畔まで歩いてみようとか、そういうことを続けながらこう社会復帰を目指していきつつ勉強もしてた。まあ、でも家に閉じこもってればしかないので、もう勉強しかやることないんですよね、まあ、そういう意味ではまあなかなかすごく大変だったですけど、まあ、結果的には合格できてよかったなとは思ってますけど。
じゃあそういう道を乗り越えて合格なさって、はい、いきなりこう社会って感じですね。
そうですね、だから大学出てからずっと無職ですから、
はいはいはい、
本当に社会的な経験というのはほぼ、まあ、大学生の時アルバイトしてましたけど、それ以降はもうほとんど何もないので、
はいはい、
いきなりこう社会に放り出されるみたいな、もちろん研修期間が1年4ヶ月か研修期間があったので、ちょっとワンステップ置いてから弁護士になったんですけど、まあ、基本的には社会にいきなり放り出される感じですよ ね。
どんな生活でしたか。
最初ごと、2ヶ月はその埼玉県の和光市っていうところに司法研修所っていう寮があってですね、はい、そこでまあ集団でこう授業を受けるんですよね。でもう朝から晩まで授業がいっぱいあるみたいな、それでもう寮に入ったんですけど、まあ、当然そんな精神状態なので、もう寮に入って3日ぐらいでもうすぐ、言い方失礼ですけども、もう辞めたいとか、もういなくなりたいみたいな感じになってて、ご飯も3日ぐらい全然食べられなかったりして、
だってずっと一人だったのに、いきなり寮でみんなで一緒っていう感じですもんね。
だからそれは乗り越えるのに、いろんな友達友人とか、まあ、いろんなアドバイスを受けたりしながら、まあ、ちょっとずつ回復していった、まあ、その修習生の過程の時も完全に治っていたわけではないので、やっぱりリハビリしながら立ち直っていく、なおかつその研修もしっかりやるみたいな感じでしたかね。
そういうことを振り返って分かるものってありますよね。そ
ういう、だから人生ってはいつ何があるか分かんないし、うん、今うまくいってなくてずっとうまくいってない、ここ 2,3 年嫌なことばっかり起こるとか、うん、もう自分今何の資格もなくて何もできないって思ってたとしても、何かに向かって努力さえし続けていれば、いつかどういう形であっても人生って変わるんだろうっていうことはその時に思いましたね、うん、ただ変わるんだけど死ぬほど努力しなきゃいけない時って人生に1回か2回はあるんじゃないかなっていう気持ちもあります、うんうん、だから何かを始めるのは遅いってことはないかなというふうには思ってますね。
本人にだけ分かる今だっていう時があるんですよね、きっとね。
そうですね、だからまあそれは今結果論なんですよね、うん、正直それ僕らが司法試験を受けていた時は正直ほとんどの人が大体30過ぎても全然受からなくて、うん、もうやめていくしかないよねっていう人がほとんどだったので、まあ、結果的には、まあ、僕はまあ30ギリギリぐらいで受かったので、まあ、まだ良かったんですけど、まあ、その一緒に勉強した人たちのそのやめていく姿とか、うん、まあ、言い方あれですけどちょっとに排他的というか廃人みたいになっちゃっている人もいたので、うん、そういうのを見ていくとやっぱり合格したさせてもらったにはやっぱり意味があるのかなというふうに思ってますね、うん、
その意味っていうのを今還元なさってるっていう、
まあ、そうですね、だから結局その5年間ぐらいずっと社会に何も貢献してこなかったっていうのがあって、まあ、それはちょっと気に留めていた時代もあったんですが、うんうん、まあ、ちょっと母親からまあもし仮に合格したら人の何倍も働かなきゃいけないんだから、まあ、今働いてないことをそんなに自分を責める必要はないよっていうふうに言われて、あ、
はいはいはい、
まあ、実際その仕事始めてから何年かだったら確かにまあめっちゃ忙しいなっていうふうに思ったの で、うんうん、でまあ、もちろんお金をもらって仕事化するのは原則なんですけど、もちろん結果的に持ち出しになったりとかほぼゼロで仕事をすることも結果としてはあるので、
はいはい、
そうするとまあ社会に対して少しは恩返しというか、
うん、
ことができてるのかなと思ってはいますね、
うん、なんか弁護士の先生って伺うとすごいエリートで順風満帆なイメージあったんですけれども、いや今お話伺って、あ、それでこう熱く人の話を最後まで聞いてくださる方なんだなっていうのがよく分かりました。先生また次回以降もですね、
はい、
その先のお話をまたじっくり、はい、伺いたいと思います。
あ、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。
今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
渡辺信也先生に伺いました。信也弁護士の身近な法律のお話。この番組では渡辺信也先生が皆様の身近な法律の疑問にも答えてくださいます。日常生活の中でこんな時どうしたらいいのという法律への疑問を募集しています。メールの方は info@fujiyama776.jp、 ファックスの方は 0555-20-3775、 また FM 富士山のホームページにも送信フォームがあります。 FM 富士山深夜弁護士の身近な法律のお話は毎週水曜日午後5時から5時15分まで、2週目4週目5週目の水曜日は1週目と3週目の再放送をお送りしています。この番組が皆様の安心やより良い生活への糸口となれるようにと願っています。深夜弁護士の身近な法律のお話でした。